大竹紳士交友録、火曜日の担当はフリーライターの武田佐世さんです。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、はいと、はい、今日はですね、自民党が配布しているとんでも冊子の謎というテーマで話したいんですけど、
はい、
まあ、その前にその昨日ですね、安倍首相への問責決議案というのが、出されまして、それに反対するその自民党の三原淳子さんの演説というのがですね、非常に話題になっておりまして、
何を言ったんですか。
何を言ったかというとですね、民主党政権時代はまさに悪夢で、負の遺産の尻拭いをしてきた総理に感謝こそすれ、問責決議案を提出するなど全くの常識外れと、愚か者の所業との、そしりを免れません、野党の皆さんもう一度申し上げます、恥を知りなさいというですね、非常になんか時代劇の再放送のような演説でありましたけれども、
ものすごいハイテンションで、
そうでしたね、
とこう語ってらっしゃいましたね。
役に入ったみたいな感じですね。
役に入ってましたね、はい、たくさん練習されたんだと思いますけど、
あ、
ま
あ、
でも、
うん、
そもそもこうやって野党が反対意見を述べて、そして問責決議案を出すっていう権限はもちろん持っているわけなんで、それは民主主義社会なんで、その行為に対して総理に感謝しなさいとか、その愚か者だとかですね、恥を知りなさいっていうふうに言う行為自体がそもそもどうなんだと、でその問責決議案に賛成する理由を、ね、その前に野党議員が、おのおの言ったわけですけども、その時なんで問責決議案出すかって言ったら、その首相が予算委員会に出てこないと、でこれは議員内閣制が壊れてんだと、あるいは今中央省庁でいろんな、信頼を失墜させる事態が起きてるじゃないかと、で、ここでもずっと話してますけども、その年金制度の、100年安心っていうのが崩れてきてますよねと、でそうやって金融庁の報告書なんかを受け取らないっていうのは政府としてどうなんだと、でそれに対して別に答えるでもなく、総理に感謝するようにというふうに言って、なんかああいうふうに喝采を浴びてるっていうのは、なんだか、でそれをまた称賛してる方たちがいるっていうのがね。
喝采を浴びてるんですか。
喝采を浴びてましたね、その映像を見れば。もちろん、自民党が、与党側の人たちはよくぞ言ったということで拍手をしてるわけですけれども、なんか別にこの、なんていうのかな、もう民主主義社会を手放そうとされてるのかなっていう感じすらしちゃいましたけどね。
好き嫌い割は別として、とても論理的とは言えないような
論理的とは言えないですよね。
そういう演説ではありましたよね、もうテンション高く、わーっと
総理に感謝しなさいっていうふうに与党議員が野党議員に言う、それに対して拍手をするっていうのはね、
これは分かんないけど、こうそういう演説、俺が与党の議員だとして聞いても、驚くだけで、どうしたらいいか分かんなくなるぐらいが本音で、拍手はずいぶんすごいね。
すごいですよね。でもそういうふうに、ある種党の総意としてその彼女を壇上に立たせて、そういったことを、あるいは別に独断でああいうふうに言ってるというよりも、こういうふうに党として、反論するぞっていうことを決めているわけなので、それでああいう言葉が出てくるっていうのはちょっとびっくりしますよね。
すごいね。
でね、またその延長っていうわけでもないですけど、割と似たようなことで、その今自民党が配布するとんでも冊子の謎っていうことでお話ししたいんですけど、今ちょうど国会が会期末で、もうすぐ参院選も近づいてるんですけど、その自民党がね、所属議員に冊子を配布していて、この冊子が話題になってるんですけれども、そのタイトルがですね、フェイク情報が蝕む日本、とんでも野党とメディアの非常識というですね、142ページの冊子を、その国会議員、自民党議員に25部ずつ、自民党が配布していると、でこの冊子がどこが作ったかというと、この情報サイトのテラスプレスというところが、そこに掲載された記事を可筆して本にしているらしいんですけれども、このテラスプレスというサイトが、よくわからないと、どこが運営しているのか、どうやってお金が出ているのか、どれぐらいのアクセス数があるのかとかもよく分かっていない。でこの、冊子を開くと、目次にですね、もううんざりの森友問題、アベノミクス効果なしはフェイクニュース、フェイクこそ本流のメディア、で蚊帳の外ではない安倍外交、突然安倍外交を褒め出してね、でとんでも新聞の報道とは、読者をミスリードする新聞の意図は、というようなですね、野党批判と、メディア批判と、安倍政権の礼賛というのが、連なっている冊子なんですけれども、とにかくこの本当に極端な主張が続いている冊子なんですけれども、正体不明なんですよね。で、こういうふうに例えば ね、ラジオに出て何か話すときにはいろんな新聞参照したりとか、うんはい、本を参照したりして、うんまあ、どういう情報かっていうのを把握した上で話すわけですけれども、うんまあ、この冊子はそれをしていなくて、はい、でその自民党本部がどういうふうに言ってるかっていうと、うん、この本っていうのは報道では語られない真実を伝える内容となっていますと、うん、で参院選に向けた演説資料としてご活用くださいと書いてあって、うんうん、あと他には近年野党や一部メディアでは、うん偏った情報を発信していることがたびたび見受けられますっていうようなことを書いてあって、はいうんつまり党としてこの冊子を読むことを、まあうんうん、推奨してるわけなんですね、はい
はい、あのいや、まあ、そうだとしてもだよ、うんまあまあ、自民党の議員だって普通の議員さんだよね、これ受け取った方は、うんおうと どう思ってるわけこの冊子をその もらってどう思うわけ
議員さんの中には、ええ、こんなものは配っても、うん、むしろ信用を落とすだけだっていう方もいれば、うん、これは必読ですよっていうふうに言っている議員もいるんですけど、うんまあ、もちろん議員の反応はまちまちなんだけれども、はい、一番問題はやっぱその党の総費として、はい、こういうものが、まあ、配られていると、うんでまあね、内容を見ると、うん例えばその立憲民主党の枝野代表の無責任を笑うとかね、うんでうん、イラストなんかも添えられてるんですけども、うんこの枝野さんがねなんかよだれを垂らしているようなイラストとかですね、うん玉木国民民主党代表がなんかこうホラーテイストの、うんイラストがあったりとかですね、うんうんうん、でなぜか安倍さんはですね、うん、このちょっと爽やかな、青年のようなイラスト で、うんうんで安倍首相ほど精力的に外交をこなしてきた首相はいないでしょうというようなことでコメントが書かれてですね、うんうん、でこの自民党の本部はこの内容について、うん、他の大手新聞や社説やコラムのように説得力のある内容だったので、うん参考資料として配布したものであるということを言ってるんですけれども、うんうんうん、まあでもこんなにソースのわからないものをですね、
はい、
その新聞の社説と、うん、同じぐらいの扱いで、うんこういうふうに配っているっていうのはいかがなもんなのかで当然これってその、うん、この本の作成自体に、うんまあ、党とかね政府が関わってるんじゃないかっていうふうに、うんまあ、疑いたくはなるんだけれども、
はい
まあ、これたとえまず関わってなかったとしても、うん、配るのはおかしいと思うんですね、
うん、
で関わっていたとすると、うん、これかなり乱暴なその、うん、誹謗中傷っていうのをしながら選挙を戦おうっていうふうに分かっちゃうわけなんで、
うんうん
そうするとねこの出どころの分かんない冊子っていうのをそれこそさっき言ったように新聞の社説とかコラムっていうのと、まあ、同様に扱ってるっていうことになるの でこれについてその加藤勝信さん総務会長はどういう趣旨で配られたか承知してないっていうふうに言ってるんですね。で党の幹部が詳細を把握してないっていうかとどういうことなんだってことですね。でも絶対これじゃあこの冊子がそのうん、自民党の本部の前にある朝ボカンって置いておかれたわけはないわけなんで、
うん、
どこからか配送されてきただろうし、うん、別に記録をたどれば誰が作ってここによこしたかってことは分かるわけですよね、
はいはい、
そしたらどういう人が作ってどこからお金が出て、うん、でこれ文章自体は割とまあちゃんと読める文章になってるので、うん、ちゃんと書いてる人がもちろんそれなりに金銭もらってると思うんですね。ただ仕事の感じではないので、そうするとこれはなんでこれが出てきたのかっていうことを明かさないと、そういうふうに総務会長がこういやこれどういう趣旨なのか分かんないんですけど、皆さんに配りますんで、参議院選挙の時にスピーチに生かしてくださいっていうのっていうのはこれさすがにおかしいなと思うんですね。でこのそこに載ってるイラストがですね、昨年 その4月に沖縄市長選で、拡散された怪文書のビラっていうのがありまして、
はい、
そのに載っているイラストとどうやらかなり似ていると、作ってる人がこれはまだ確定ではないですけれど、同じなのではないかというような、まあ、イラストの作られ方をしてるんですよね。それってどうなのかな。でもそれこういうふうに疑われるっていうことは、やっぱりそれを証明しないと、なんでこんなものを使って配ってるんですかっていうことに答えないと、なんか党としてのイメージもすごく悪いと思うんですけどね、
党の政策はこうで、こういう政策をこう取っていきますとかね、野党の政策ではここは うまくいきませんよとかね、うん、そういうなんか正当な議論ならば、
そうですね、
いくらでも乗ってもいいと思うんだけども、
まあ、それはだからそういう、ね、マニフェスト的なものではなくて、うんうんうん、まあ、これ一部を読むだけでも、うん、本当にその、野党バッシングであり、うん、そしてメディア、まあ、朝日新聞が中心みたいですけれども、うん、朝日新聞批判みたいなものを繰り広げてるんで、うんうん、到底そういうマニフェストというふうに呼べるようなものでもないんですよね。でもちろんマニフェストって自分の党で作るわけだから、こういうふうに出どころのわからないものを配ってるっていうのはどういうことなのかなと思うんですよね。
あとこれさ、武田砂鉄さんから今伺ったんだけど、うん、これ以外にこのとんでも詐欺の話っていうのはどっか で、うん、マスコミにたくさん出てきてるんですか。
あのポツポツニュースとして伝わってきてますけどもね、この冊子をどこから出てるのかとか、うん、あの自民党議員に当てて、うんうん、自民党議員もおかしいと思ってますっていうふうに答えてるのを少しテレビでは見ましたけれどもね、うんうんうん、だけどそのこれが実際に本当にどういうふうに出てきてるのかっていうのは明らかになってないんですよね、
う
ん
う
ん、
あ、そうですか。
今ずっとその、うんうん、このところそのフェイクニュースっていうような話が、ね、言われて、うんうん、本屋さん行けばこの歴史をちょっと曲解したような本っていうのがたくさん出てるわけですよね。でそういうものずっとなんか問題視されてきた中で、なんかそのこの本の中ではその報道では語られてない真実が書かれてますっていうようなことをなんか党が推奨して配っていて、それの出どころが分かんない、なんかねこういうファクトとか事実っていうものをこんなに軽視しちゃっていいのかなっていう気がするんですよね。
あと本当の話、外交とかそういうのでもね、うん、まあ、ロシアとの関係でも、こう、うまくいってなかったら、うん、やっぱり政府も、うん、こう進展があまり見られなかったみたいなことは、うん、ちゃんと言った方がいいですよね。
う
ん、
そうですね、
うん、その辺がなんかこう、こう誤解して受け取られちゃうと、うん、北方領土の問題なんか、うん、かなりね、うん、向こうの言い分とこっちの言い分のわざわざ比べて、うん、自分でこう政府の判断はどうなのかみたいなことを考えなくちゃいけなくなっちゃうっていうか、うん、政府はなんか正直にまっとうにやってることを伝えてくれて、うん、それでもなうまくいってないならね、うん、それはもう日本の政策がね、うん、4党返還から2党返還になって、うん、そのなんか過程なんかもやっぱり、うん、分かった上でのことならば、うん、こう北方領土の問題ももうちょっとなんか俺理解が進むと思うんだけど、
だから、うん、その例えば枝野さんを批判するんであればね、うんうん、その枝野さんのこのなんかよだれを垂らしたイラストとかにするんじゃなくて、うんうん、別に顔写真載せて批判すればいいんだけれど、
そうそう、
枝野さんよだれ垂らした絵でね、うん、この安倍さんはなんかすごく、うん、好青年のようなイラストにするってね、うんうんうん、これはっきりでもよく北朝鮮がこういうふうにイメージ操作で指導者をかっこよく見せるイラストを載せるっていうのと遠からずになっちゃって、う
ん
う
ん
う
ん、ちゃんと論理と論理のぶつかり合いを我々は期待したいですよね、うんうんうん、感情を煽るぶつかり合いじゃなくて、うんね、じゃないと道間違えますよ、やっぱり、うん、
まあね、民主党もね政権取ったけども、うんうん、やっぱり3年間担当したけど、うん、うまくいかなかったことはたくさんあってね、うん、そこはもう民主党も責任感じているところだしね、うん、しかもね311もあったし、うん、なんかこうその時のねドギマギした感じもね、うん、やっぱり民主党は民主党で、まあ、そこはちゃんとはっきりさせた上で、うん、やっぱりなんかこう自分たちの政権がこの国のためになるってことをちゃんと伝えないとね、うんうんうん、
なんかね、うん、総理に感謝するようになんていうスピーチを受けてちゃいけないと思いますけど ね、うん、ね、
はい、はい、ね、大竹紳士交友録、今日の担当は武田砂鉄さんでした。ありがとうございました、
うん、ありがとうございました。